本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカによる福音書20章45節から21章4節からです。また民衆が皆耳を傾けているときに、イエスは弟子たちにこう言われた。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが好きで、また街道の定石や宴会の神座が好きです。またヤモメの家を食いつぶし、見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです。さてイエスが目を上げてご覧になると、金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れていた。またある貧しいヤモメがそこにレプタドーカ2つを投げ入れるのをご覧になった。それでイエスは言われた。私は真実をあなた方に告げます。この貧しいヤモメはどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から献金を投げ入れたのに、この女は乏しい中から持っていた生活費の全部を投げ入れたからです。アーメン。今日の本文の御言葉を黙想する中で、ロシアの小説家ドストエフスキーの短編小説、農民マレイという作品が浮かびました。この作品は、ドストエフスキーが55歳で書いたものですが、彼が29歳の時、シベリアのオムスクの収容所で経験したことに基づいて書かれた作品です。彼がオムスクの収容所にいる時、復活祭の日曜日の週に働かずに自由が与えられると、収容所の中は修羅場になりました。多くの人がお酒とギャンブルに酔い、あらゆる悪行が横行し、あちこちで喧嘩が起こりました。そこで彼は人とその環境に幻滅を感じていました。ところが突然、20年前の9歳の時、夏が過ぎ去っていく8月の頃にあったことを思い出しました。彼が鬱蒼とした灌木の森を過ぎていましたが、狼が現れたという言葉がとてもはっきりと聞こえました。そこで彼は悲鳴を上げて夢中で走り、馬で畑を耕している自分の家の農道へと走っていきました。人々は彼をマレーと呼びましたが、彼は50歳くらいであり、太っていながらも背も高く、白髪が多くて顔にひげがいっぱいでした。彼はマレーを知っていましたが、一度も会話を交わしたことはありませんでした。彼が狼が現れたと続けて叫びましたが、マレーはここには狼はいない。ちょうどそのように聞こえただけだと言って慰めてくれました。彼の顔は青白く全身を震えていて、マレーの上着を強くつかみました。マレーは、主があなたと一緒におられると言って彼をじっと抱いてあげました。そして畑の仕事をして彼の熱い指には土がいっぱいついていましたが、震えている彼の唇を押さえてくれました。最後に彼は狼はいなくて狼が現れたという叫びは単に幻聴であることを知りました。そこで彼はマレーに私は帰りますと言いました。するとマレーもすぐ帰りなさい。私があなたの後ろを見ていてあげるよ。私が狼は迫り来ることもできないようにしておくよと言って、お母さんのような笑顔を見せてくれました。そして、主が一緒におられると言いながら、指で十字の印を描きました。マレーは彼が帰る道をずっとずっと自分の馬と一緒に立って、彼の後を見ていましたし、彼が振り返るたびに首を上下に振っていました。ついに彼は自分の家の穀物倉庫に到着し、家で育てる犬が迎えてくれることでやっと安心しました。それから最後にマレー の方に振り返りました。距離が遠くて顔をはっきりと確認することはできませんでしたが、まだ穏やかに笑みを浮かべながらうなずいているようでした。彼が手を振ると、マレーも手を振った後、馬を使い、再び働き始めました。ドストエフスキーは、その時のことをこう記録しています。マレーに家に戻った時、私は私の冒険について誰にも言わなかったです。その後で時々彼に会いましたが、狼だけでなく他のことについても一度も話したことはありませんでした。ところが20年が過ぎた頃、それもシベリアでこのようにはっきりとその出会いを思い浮かべることになりました。その出会いは引き続き私の心の中にありましたし、私の意思とは関係なく、必ず必要な時に突然思い出したのです。貧しい喉の穏やかな母のような笑顔は、彼が見せてくれた十字の印、うなずいて、本当に驚いたな坊や、といったことを思い出したのです。特に土で汚れた太い指、彼はその指で震える私の唇に静かに乗せました。それは寒しくて空虚な出会いでした。もし私が彼の実の息子だとしても、それをそれより明るい愛の目で眺めることはできなかったでしょう。誰が果たして彼にそうするようにしたでしょうか。彼は私たちの家の濃度だったし、私は彼の坊ちゃんだったので、彼はそのようにしても賞をもらえることでもありませんでした。神様だけは私をあの上から見下ろしておられたのです。ドストエフスキーは彼が子供の頃苦しんでいる時に自分自身を慰めて撫でてくれたその濃度を思い出してから、シベリアの収容所で他の人を眺める自分の視線が変わったことを確認することができました。今日の本文には現在の位置や自分たちが享受していることから見れば、当然他の人を温かい視線で眺めて弱い人の生活を包み込んであげないといけないのに、そうすることを拒否するグループと、非常に温かい視線で眺めてあげて弱い人の生活を包み込まれるイエス様について証ししています。20章46節はこのように、証ししています。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが好きで、また街道の定席や宴会の神座が好きです。以前に書記官という職級の公務員の兄弟姉妹の方が、私にイエス様が書記官たちをお叱りになられる場面が聖書に出てくると胸がドキッとしますと言われるのを聞いたことがあります。本文の書記官はイスラエルの政府やエルサレムの市役所の4級レベルの公務員ではありませんでした。旧約聖書では国の非常に高い管理を書記官と呼びました。ユダの子孫がバビロンの捕虜から帰ってきた後、律法を尊重する運動が盛んになりましたが、律法を解釈して適用することは主に祭司とレビ人たちが担当していました。後に書記官という職が作られました。そしてユダの民がバビロンの捕虜から戻ってくるとき、第二の機関を主導したエズラは書記官の典型と呼ばれます。新約聖書で書記官たちは主に律法の教師と呼ばれたりもし、尊敬の意味でラビ、師匠、主などと呼ばれました。書記官は律法の解釈の権限を持っていただけではなく、給料や手当を受けずにいたので、人々から非常に尊敬を受けていましたが、その代わりに事業をしたり、 講演を受けて生活を営みました。イエス様の当時、祭司長はサドカイの人がほぼ独占しており、書記官はほとんどがパリサイ人たちでした。ですから書記官はパリサイ人の中のパリサイ人であり、指導的な役割をする書記官はパリサイ派の頭でした。当時書記官がする主な仕事は3つありましたが、律法の項目を規定することと、弟子たちに律法を教えること、律法を執行することでした。旧約聖書には10回の他にも守らなければならない律法が613種類ありました。その規範はすべてモーセの五書から選んだものであり、創世記から3つ、出エジプト記から111種類、レビ記から247種類、民数記から52種類、申命記から200種類の合計613種類でした。その中で何々をしなさいという皇帝の命令が248種類であり、何々をしてはいけないという否定の命令が365種類でした。このような律法を見つけて整理することを書記官が行いました。ところで、律法の中には、羊を盗むと4倍にして返して、牛を盗むと5倍で返せ、のような非常に具体的なものもありましたが、あなたの隣人を愛しなさいのような包括的なものもありました。包括的なものの代表的な例が、安息日は大事に守り、仕事をしてはいけない、です。それでは次に、この命令で、仕事は何かが究明されるべきです。ですから、書記官は安息日にしてはならないことを39種類に決め、その下に234種類にもなるルールを付け加えました。当時の立派な書記官は水一滴流さない貯水池に例えられましたが、このように徹底的に律法の項目を決めました。ルカによる福音書の6章を見ますと、ある安息日にイエスは弟子たちと一緒に小麦畑の間を通り過ぎて行かれましたが、弟子たちが棒を切って手で揉んで食べたことがありました。神様は隣人の穀物畑に鎌を使うことは禁止されていましたが、穀物を手に取って食べることは可能だとおっしゃいました。それは貧しい人々のための神様の配慮でした。問題はその日が安息日だったことでした。その姿を見たパリサイ人たちが安息日にしてはならないこと、すなわち労働をしたと難癖をつけてきました。当時の規定によると、小麦の方を切って食べた弟子たちは、安息日にしてはならない規定を4種類も違反したことに該当しました。第1は、弟子たちが何らかの小麦の方を取ったのは、収穫に該当したため、それは安息日にしてはならないことと同じでした。第2は、取った小麦の穂の皮を剥くために手で揉んだことは脱穀に当てはまるため安息日に禁止されてたことに該当しました。また第3は揉んで剥いた小麦の皮を捨てたことも労働に該当したためやはりしてはいけないことになりました。最後に第4としてその剥いた小麦を食べたのは料理をしたものと同じだったのでしてはいけないことをしたことになりました。だから弟子たちは小麦の方をいくつか食べただけでそれが安息日にしてはならないことを4つしたことになり、パリサイ人たちは喧嘩を打ってきたのです。それだけ書記官、パリサイ人は律法を徹底的に守ろうとしました。 ところでこのような書記官の見え外面合わせについて主がいくつかを指摘しました。46節をもう一度読みます。律法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり、広場で挨拶されたりすることが好きで、また街道の定石や宴会の神座が好きです。最初に彼らは長い服を着て歩き回るのが好きでした。長い服はその身分を明らかにする礼服でした。朝鮮時代に女性が外出する際に顔を隠すために飾りスカートを身につけたりしていました。イエス様の当時、書記官は頭から腰程度または足まで降りてくるものをかけて通いました。そして額と手首にはテピルリンという立方の聖句を入れた小さな革の箱を結んで通いました。それはそれほど神の立法を愛して尊重して生きている表現でした。服が翼だという言葉のように、服はその人を引き立ててくれる手段になります。また、服はその人の身分を明らかにしてくれたり、振る舞いを慎重にするようにします。特に制服や正式な服や制服、礼服を着ている人は、その服を着せてくれた国や機関、絶対者の名前を汚さないために、正しい道を、正道を歩もうとします。当然のことです。しかし、書記官たちが長い服を着て通うことを好んでいたのは、彼らをそのように呼んでくださった神様を意識するよりは、人々を意識して、人々が自分を高めてくれることを願ったからです。イエス様は、それが間違っているとおっしゃっているのです。第二に、彼らは市場で挨拶をされることが好きでした。ここでいう市場は、単に物を売って住むところだけを意味していません。この市場という言葉からアゴラという単語が出てきました。アゴラは市民の日常生活が行われる公共の広場で、経済活動と芸術活動の中心地でした。ですから市場はその都市で最も人が集まるところ、最も賑やかな場所を意味する言葉です。さらに市場という言葉は単数形ではなく複数形で記録されています。つまり書記官はその都市の市場、あの市場この市場を巡回しながら人々に挨拶されることを楽しんだのです。人々は市場で書記官を見ればラビと呼び挨拶をしました。ラビは大きい、多いという言葉から由来して、私の大きな方、私の偉大な方、私の師匠という意味です。ラビはとても良い意味の言葉でしたが、書記官たちがそのような存在になるより、そんな話を聞くのが好きだったので、本来の意味を格下げしてしまいました。書記官は当然神様の目を意識しなければならない存在であるにもかかわらず、彼らは人の目を意識する存在となってしまいました。意識しなければならない方と意識すべきことを正しく意識しなくなると、どのような職責にあっても、その人は世俗的な価値観に沿って生きていくことになります。第三に、彼らはシナゴーグの高い席と宴の神座に座るのが好きでした。当時の街道は講壇のあるところが高かったです。そしてそこに律法を入れておく箱がありましたが、その前に用意された席がシナゴーグの高い席であり、 別名モーセの座と呼ばれました。その場には律法学者の中でも最も学識が高いとされる人が座りました。時には金持ちや権威のある人にも勧められたりもしました。その席は改宗に直面していて、私の考えではそこは楽な姿勢で座っていることも、居眠りをすればすぐ見られるため避けたい席、罰を受ける席のように見えますが、書記官はそこに座ることを素晴らしい特権と誇りと思いました。また当時のイスラエルの宴会は主に屋根裏部屋で催されました。屋根裏部屋は韓国のリビングルームと大きい部屋を兼ねたものです。当時屋根裏部屋には高い席と低い席があって、高いところに所有者と主賓が座る食卓がありました。そこが主賓席、ヘッドテーブルでした。そして残りの人々は下にあるテーブルに座りました。主賓席の中にも主人の右の席が最も上座であり、次は主人の左の席でした。もちろん端の席は下の席の中でもドアに最も近い席でした。そして当時のテーブルの構造はコの字型であり、開いてある空間から使える人々が食べ物を運び手伝いました。書記官は主人の左右の席に座るのが自分の存在を証明することと思っていました。書記官に対してイエス様の続く指摘はこのようです。47節はこのように明かししています。また、やもめの家を食いつぶし、見栄を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです。第4に、彼らは未亡人の財産をかすめることもためらいませんでした。古今東西を問わず、男性でも女性でも一人で家計を立てることは容易ではありません。その中でも女性がより困難でありました。文明化された社会からあまり文明化されてない社会に行くほど、また現在から過去に行くほど、その難易度はますます大きくなります。神様が旧約聖書で貧しい人々に言及するとき、代表的に登場する人は孤児と寡婦と旅人です。彼らは持っている土地がなかったので、他の人の助けを受けずには生きていくことができませんでした。それで神様は穀物を納めるとき、穂を全部取らないで、ブドウ畑の実も全部取らないよう、畑の隅は最初から切らずに残すようにとおっしゃいました。それらはすべて未亡人をはじめとする貧しい人々のための分け前でした。ところがこのような未亡人が何かを少しでも持っていれば、書記官はそれさえも自分のものにすることをためらいませんでした。最近で言えば、捨てられた紙を拾って生きながらも、長年にわたって貯蓄して200-300万ウォンを集めましたが、それをボイスフィッシング、電話金融詐欺に、引っ掛けられるのと同じです。その一方で書記官は自分たちが律法を研究して教えながらも、給料や手当をもらわないので、そのようにするのが当然だと思いました。最後に5番目として、彼らは人々に見せるために長い間祈りをしました。今も演劇の俳優が公演するときに顔の輪郭がはっきりとよく見えるようにしようと非常に濃い化粧をします。古代には俳優たちが仮面をつけました。それが本文の偽善という言葉です。俳優がドラマでも 映画でも天才の仮面をつけると天才になります。実際に自分の知能指数が天才や才能は愚か平均以下の鈍才であっても構いません。託された配役を実感できるように演技すれば国民俳優にもなり、シン・スティーラーにもなります。また俳優が劇中で有能な医師の仮面をつけると名医になります。医学知識がなくても関係がありません。それは作家の役割です。俳優は台本に書かれた通り実感できるように演技すればいいのです。しかし祈りは演技ではなく神様と心の底から交際することです。人々は書記官が神との深い交わりをしていると思いました。しかしイエス様はそのような人々に向かって仮面をつけて演技をしているとおっしゃいました。ですからイエス様は三条の教訓の中で祈りを捧げるとき、人々に見せるためにシナゴーグと大きな町に立って演技せずに小部屋に入って祈るようにおっしゃいました。こんな面で祈りは自分と神様との秘密の交際と同じです。先に書記官はほとんどがパリサイ派の所属と申し上げました。ですから書記官たちに対する指摘はパリサイ人に対して指摘するのと同じことです。当時の人々はパリサイ人たちを7分類に分けました。その中で最初の2つの部類は忠実なパリサイ人で、残りの5つは形式的なパリサイ人と考えました。最初の分類は神を愛するまたは生まれつきのパリサイ人でした。このような人こそ誠のアブラハムの子孫であり誠のパリサイ人として尊敬の対象でした。これらが最高のパリサイ人でした。2番目は神を恐れる形のパリサイ人でした。これらも神様を心から愛していたので人々の称賛の対象でした。3番目は計算機型のパリサイ人で、自分が起こした罪を考えてある程度の善を行って罪を相殺させることができるかどうか常に計算を合わせていた人々でした。4番目はしばらく待機型のパリサイ人であって、善を行わなくて言い訳と口実を常に探している人々でした。5番目が自慢型のパリサイ人でしたが、これらはすべての人に見せるように市場や大きな通りで人々に威張って善を行う人々でした。6番目は謙遜型のパリサイ人で、自分が謙遜な人と見られるために背中を丸めて地面を見て歩く人々でした。最後の7番目には傷型または出血型のパリサイ人で、女性を見ないように目を閉じて歩く途中、壁や障害物にぶつかって額にが傷ついたり血を流しながら歩く人々でした。彼らは自分の額や体についた傷が自分たちの経験を表してくれる痕跡と考えました。当時忠実なパリサイ人と書記官たちもいましたが、多くは偽善が日常化された人々でした。ところが彼らの姿は私たちクリスチャン、救われた神様の民の生活を見せる鏡ではないでしょうか。そうするとどのようなタイプが私の人生を見せてくれているのでしょうか。書記官の生活を一言で表現すると、自己中心的な生活、自分を自慢する人生でした。長い服を着て歩くこと、市場で挨拶されること、 シナゴーグの高い席と宴の神座を占めたいこと、貧しい人々の財産を搾取して自分のポケットに入れること、神様ではなく人々を意識して長く祈り、お祈りをすることの共通点は、私、自分でした。書記官は自他が認める神様の御言葉の専門家でした。しかし彼らは神様の心は理解しないで、いいえ、理解しようとしない人生を生きていました。したがって視線は神様にも向かいませんでしたし、弱い人にも向かいませんでした。唯一自分に向けて自分を表そうとしました。書記官が自分だけに集中しているとき、その視線を神様のみに集中する人がいました。その人がカフでした。彼女は弱者の代名詞と同じでした。ですから誰も彼女に注目していませんでした。しかし主はその女性を注目されました。当時エルサレムの神殿、女性の庭にはすべて13の金金箱がありました。その金金箱に金持ちは多額の献金を入れたとしても、このヤモメはコイン2つを入れました。この部分については次の週に詳細に見ていこうと思いますが、そのコイン2つは彼女が持っていた生活費のすべてでした。他の人は金持ちが献金するのを見て、その金額の多さに驚いたのかもしれません。しかし、イエス様があるか弱い未亡人がコインを神様に捧げるのを見て、それはコインを捧げるのではなく、その女性が自分の視線を神様に合わせることとみなしました。その人生を神様に任せるものと見られました。ですから主もその女性を温かい視線で眺めて、その生活をお抱きになられ、生命の言葉で人々におっしゃいました。この貧しいヤモメは他のすべての人よりも多く入れました。今日、主の日を迎え、我々はすべて自分自身と自分の欲望、世俗的な価値観だけを眺める書記官たちの視線を果敢に捨てましょう。そしてレプタ二つを捧げ、神様に集中する、神様だけに集中する女性を見ておられる主と視線を合わせましょう。この地の様々な葛藤と世俗の価値観を思考する人生が溢れているのは、みんなその視線を自分自身に合わせたからです。教会が教会らしさを失い、世の使用、世の光として認められず、教会が世の中を気にするのではなく、世の中が教会を心配するという言葉が聞こえてきます。このことも教会がまた教会を構成する小さな教会である私たちが主に向ける視線を失い、私たちの欲望を成就することに盲目的に東奔西走したためです。崩れた教会を新しく教会らしくしてくださる方も主であり、混濁した価値観が横行して目に見えるものだけが全てだと煽る私たちの社会を新たにしてくださる方も主です。主はいつもその視線を主に合わせる人を通して世の中と教会を新たにしてくれました。私たちが私たちをご覧になる主にその視線を合わせると、主は世の中と教会を 回復させてくださるのです。その通路になるために、私たち皆、目を上げ、私たちを温かい視線で眺めてくださる主に霊と真理で礼拝する人生を生きましょう。いつも希望は、書記官のような自己中心的で欲望を追求する人にあらず、私たちを見られる主の身にあります。お祈りいたしましょう。父なる神様、今日の御言葉を通して、私たちの視線をどこに置くべきかどうかを再確認させていただきありがとうございます。私たちの生活を正直に振り返ってみると、書記官たちのように自己中心的であり、自分自身を引き立てることを大きな誇りと思い、少しでも大きいものとより多くのことをつかむことを喜びとしていたことを告白します。それで私たちはクリスチャンだと言いながらも、自分だけを眺めていることに忙しく、神の御国の民と言いながらも、永遠の価値観よりも世俗的な価値観を追求していたことを告白します。主はこの世に身を寄せるところがなかった未亡人、持っているものといえばコイン二つしかなく、誰も注目しなかった女性を温かい視線で眺めてくださり、その人生を抱いてくださる方であることを確認しました。またその主が私たちが信じている主と同じであることに望みを持ちます。私たちがいくら小さくて弱いものであっても、また私たちが着た服がいくらみすぼらしくても、私たちの視線を私たちを眺められる主と合わせるようにしてください。私たちは日々主に視線を合わせ、霊と真理で礼拝する人生を生きることで、世の中と教会を回復される主の通路として生きていくようにしてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。